聖書を朗読いたします。コロサイ人への手紙第2章6節から15節です。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力にし、すいません、神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせられたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立っている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。以上です。
皆さん、おはようございます。遠く離れているからちょっといいですか、はい、今日はしばらくノートが必要になるともしかすると向こうに戻りますが、私たちが行きたい方向の道、行きたい方向の道は取りやすい道ではないんですね。例えば私は日本に引っ越してすぐ車で東京まで運転しなければなりませんでした。その時私は日本語をほとんど読むことができなくて、そして東京はのどこがどこか全然わかりませんでした。まあ茅ヶ崎から北の方北の方を走って、そして私が走っている道がやっぱりあるところで二つの道に、まあ、分けてしまいました。そして看板がちゃんと貼ってありましたが、何が書いてあるか全然分かりませんでした。そしてどこに行けばいいか分かりませんでした。二つの道は割と混んでいました。しかし片方はなんとか前へ進んでいました。ですから私はその道を選びました。そしてなんとか走ってしばらく経ってから全然違う方向に行くようになりました。やっぱり逆戻ることもやらなければなくて、そしてまあ30分、1時間ぐらい経ってから前走っているところに戻って、そしてその長い行列に並んで、ちょっといいです、ちょっとまあなんとか、そのありがとうございます、聞こえますか、大丈夫、やっぱり私は、走りたい道を、走ることができる道を選びましたが、私の行きたいところになんとか、行くことになりませんでした。私の 行きたい方向の道はやっぱり取りにくい道です。かなり時間がかかりました。難しい道でした。しかし後でなんとか、やっと目的地に着きましたが、かなり時間がかかりました。もう私たちの霊的な命、私たちの神様と共に歩む道はいつも取りやすい道ではありません。難しい道ですね。しかし難しい道といってもやっぱり通った方がいいということに違いありません。今日の聖書箇所はによると、パウロ先生はコロサイのクリスチャンたちにやっぱりその取りにくい道を歩みなさいと言いました。もういくら難しくてもその道を歩んでいる間、もうその周りの危険のことを気をつけてイエス様と共に前へ進みなさいということが書いてあります。皆さんは今までコロサイ人の手紙の形を覚えていますか？一番最初にパウロ先生は挨拶して、そしてもうちょっと個人的なことをコロサイ人の人たちに書いてから、やっぱりイエス様の最大の支配について書きました。そしてイエス様があまりにも素晴らしい高いもう座に座っているということを書いてから、そういう真理はパウロ先生個人の人生の影響のことを先週の箇所にそういうことが書いてありました。イエス様があまりにも高いところにいらっしゃるから、パウロ先生は教会のしもべになりました。やっぱりイエス様に従って、まあ、王様のイエス様に従うパウロ先生は教会のしもべとなりました。そして個人のことを、まあ、教えてから、これから今日の箇所によると、コロサイの教会の人たちはどういう影響を、まあ、表すはずだということが書いてあります。6節をご覧になると、2章の6節に、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。それは私たちクリスチャンの、まあ、当たり前の生活のことですね。まず主イエスキリストを受け入れてから、神様と共に歩むことです。まあ、私たちは時々そういう二つのこと、まあそういう両方のことを分けたいんですね。一つを中心にします。例えばある人はいつもやっぱりもうイエス様を受け入れなければなりません。それは伝道者のまあ仕事ですね。福音を述べ伝えることはやっぱりイエス様を救い主として信じるように進めるんです。まあ、それは非常に大切ですね。それはやっぱり神様と共に歩むことの門ですね。そういうことを通して神様との計画に入ることができます。しかしイエス様を救い主として受け入れることはやっぱりドアだけですね。皆さんは Pilgrim's Progress という本を聞いたことありますか？日本語のタイトルありますか？日本語に訳されているかもしれないんですが、古い本ですが、まあ、ある人クリスチャンという人はやっぱり神様の、まあ、天の町へ、まあ、出発、まあ、その道を歩むようになりましたが、やっぱりまず門から落として入りましたが、その門はイエス様を救い主として受け入れることです。受け入れることを通して私たちの罪が許されましたが、それは終わりではないんですね。 あるクリスチャンはそういうふうに考えるんですね。ああ、私はクリスチャンです。私はイエス様を救い主として受け入れたことがあるからです。そして受け入れてから、個人の好きなような道を歩むようになります。私たちはそういうために救われていないんですね。私たちの罪が許されたのは、私たちはその地点から、その時からずっと神様と共に歩むことができるからですね。ですから、パウロ先生がコロサイ人の、クリスチャンたちにイエス様を受けてから神様と共に歩みなさい。両方が必要ですね。しかし、私たちある人は、神様と共に生きていきたいんですね。歩んでいきます。神様のためにいろいろ良い行いをしようとします。教会に行ったり、人を手伝ったりしますが、やっぱりまずイエス様を受け入れたことがなければ、その良い行いは全然意味がありません。それは実は良い行いではありません。本当に、まず私たちの罪が許されていなければ、私たちがいくら良いことをしても、神様の前にあまり、全然意味はありません。ですから両方のことが必要です。まず、イエス様を受け入れること。そしてその後は神様に従って神様と共に歩むこと。それは私たちクリスチャンの目的地ですね。目的地よりも行く道です。神様と共に歩むこと。皆さんの聖書に書いてありますが、本当に、6節はあなた方はこのようにキリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい。本当にこういう意味かどうか教えてください。その元々の言語の意味はあなた方がイエス様を受け入れたようにイエス様と共に歩みなさい。そういう意味ですか？私たちはどういうふうにイエス様を受け入れるのでしょうか？まず信仰を通して受け入れるんですね。皆さんは大体の人は多分そういう経験があると思います。イエス様を救い主として信じたこと。私の場合は信じたとき、空が開かれていなかったんですね。別に何も印を見なかったんですね。私は、イエス様を信じて、して周りを見ると、全然何も変わりませんでした。イエス様が、バプテスマを受けたときは、何が起こったか覚えていますか？手が焼けて、ハートが、皆さんはそういう経験ありましたか？イエス様を救い主として信じたとき。全然なかったんですね。しかし、自分の罪が許されているのでしょうか？許されているでしょ？なぜそういうことが知っているのでしょうか？ちゃんと聖書に書いてあるからですね。ですから、聖書の約束を信じて、やっぱり私たちは救われたという確信があるんですね。ですから私たちは信仰を通してイエス様を受け入れると同じように、信仰を通して毎日イエス様と共に歩むことになりますね。ですから信仰を通して歩むのはどういうことでしょうか？やっぱり聖書に書いてある約束を信じて聖書に従います。 神様の戒めを守ります。そうすればちゃんとイエス様と共に親しく歩むことができます。そしてもう一つのことは、皆さんはクリスチャンになったとき喜びがあふれませんでしたか？喜びましたか？自分の心にはやっぱり喜びが湧いてきましたか？そうですね。もう先週、英語の礼拝に出席している割と年の人が、もう半年か8ヶ月ぐらい教会に通っていましたが、やっぱり彼は 先週イエス様を救い主として信じるようになりました。クリスチャンになりました。そしてその人は体のちょっと弱い人でよく医者に通いますが、信じてから彼は医者に行って、そのお医者さんの言うことは、あれ？お前はどうなりましたか？全然変わっているんじゃありませんか？それはやっぱり信仰のおかげですね。彼はもう本当に、喜びは心の中からもう本当に湧いてきました。本当に素晴らしい。顔を見ることだけでその変わりがよくわかります。私たちはイエス様を信じて喜びが救いの時出てきます。ですから私たちはイエス様と共に、イエス様を救い主として受けたように、そのように毎日歩みなさいと書いてあるんですね。私たちはやっぱり救われた時だけじゃなくて、毎日喜びを表して神様と共に歩むはずですね。皆さんはやっぱりクリスチャンであると言ったら自分の顔で見られるはずですね。自分の喜び、例えば車に乗るとき、ちょっと何と言うんですか、ゲージそのがいろいろあるんですね。ガソリンはどのぐらいあるか、針が刺して、そしてエンジンの温度、水温、温度、オイルの圧力、プレッシャー、いろいろあるんですね。そしてその針がどのぐらいあるか刺しているんですね。そして、あるところまで刺していなければちょっと問題があるということがよくわかります。皆さんの喜びのゲージの針はどこ刺していますか？満タンですか？満タンであるはずですね。私たちがイエス様を受けたように毎日とともに歩みなさい。という道をパウロ先生は先に教えました、コロサイの教会に。そしてその後はちょっと注意がありますが、8節には、あの虚しい騙し事の哲学に注意しなさい。もう私たちはイエス様と共に歩みながら、いろいろなやっぱり脱線するところがありますね。脱線しやすい、もうちょっと迷い道がたくさんありますが、パウロ先生がやっぱりコロサイ人のクリスチャンたちに注意したのは、その虚しい騙し事のある哲学に気をつけて、気をつくように言いました。その騙し、虚しいという意味は日本語でどういうイメージがありますか？ そうそうそう。empty そうですけれど、まあもう一つの英語の言葉 hollow という言葉わかりますか？ hollow 空っぽ。外側の形がありますが、中には何もありません。皆さんは綿あめを食べたことありますか？まあ、野球の試合に行って、売る人がたくさんいるんですね。まあ、見ると割と大きいですね。しかし食べたことありますか？まあ、たくさんだと思っても食べるとほとんど何もないんですね。そしてたくさん食べると気持ち悪くなりますね。美味しいなと思ってもやっぱり自分の健康には良くありません。たくさんあると思っても実はほとんど何もありません。もう割とまあ、ほぼ3年前でしたが、ボーイングは新しい飛行機を、まあ、皆さんに全世界を表したんですね、その787。ちょうど7月8日、2007年ですが、787。きれいな飛行機でした。見て覚えている？初めて世界がその飛行機を見たとき。しかし、シャーウェンの、まあ、話によると、その飛行機は外側から見るときれいに見えましたが、やっぱり飛行機の中にはエンジンもなかったし、席もなかったし、もう外から見ることだけでした。中は空っぽでした。その飛行機は全然飛ぶことはできませんでした。この世の哲学、そのまあやっぱり人間が作ったやっぱりこういうふうに歩まなければならない道はそういうような道です。遠くから見るときれいに面白く見えるかもしれないんですが、中には本当に何もありません。そしてまあパウロ先生はそういう、まあ、哲学に気をつけなければなりません。イエス様が入っていないから、本当にものは、まあ、何か、哲学その考え方は本当にいいことだったらイエス様が中心になります。なぜかというとイエス様は何よりも最大の支配を持っているからです。ですからそのイエス様をignore、そうですね、無視すればやっぱり本物になりません。ですからパウロ先生はそういうことに騙されないように注意しました。そして、11節から、15節まで、まあ、どういうふうにその騙されないように、まあ準備できるかということを書きました。まあ2つの、まあ、両方のことはイエス様についてのことですが、11節12節はイエス様はどういう方かということをよく考えて覚えて、まあ、忘れないようにすれば私たちは騙されるはずはありません。ごめんなさい、9節から始まりますが、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたこと、まあ、ご性質が 形をとって宿っています。イエス様は神様のすべてのことはイエス様の中に入っていました。ですから私たち人間は神様と共に、歩みたいと思ったら、やっぱりイエス様は神様のすべてのことを持っているから、やっぱりイエス様と共に歩まなければなりません。6節に書いてあるように、そして11節には、割礼のことが書いてありますが、割礼は旧約聖書時代の自分は神様の家族、神様の民族に属しているという印ですが、イエス様はやっぱり、肉の割礼じゃなくて心のやっぱり、のマークを通して私たちは神様の家族に属しているという、印鑑を押しました。私たちは神様のものだ、私たちの心にそういう、印をつけてくださいました。そして12節にはバプテスマのことを通して私たちはイエス様と共によみがえられているという、印ですが、皆さんは、バプテスマ、その洗礼を見たことがあるですね、この教会で、下の方の洗礼の設備があって、その信者が水の中に入ってそして、立ち上がりますが、その水はやっぱり人間が生きる、ことができない環境ですね。水の中で私たちは長い間生きることはできません。それは死の環境 environment、 そして死の中に入ってそして立ち上がると、やっぱりその死者の中から出てくるという、picture、 その、そういうことを表します。それは、私たちはイエス様を信じてから、私たちはイエス様と共に復活するという、新しい人生に入るというイメージを表します。ですからイエス様はそういうことを私たちのためになさってくださいました。私たちを神様の家族に入れて、そして私たちを新しい人生、永遠の命も与えてくださいました。私たちはそういうことをよく覚えていくと、私たちは騙されるはずはありません。そして14節と15節にはやっぱり難しい言葉がいろいろありますが、その債務証書という言葉、それはどういうことか分かりますか？債務証書って説明して、はい、借金、ちょっと違いますね。本当にもともとの意味は、犯罪者の、ローマ人はよく犯罪を起こした人を十字架につけたんですね。そしていつも十字架の前にその悪い人は何をなさったかということを看板に書いて、その十字架の前に立てました。それはその、そういう意味ですね。イエス様の場合は看板があったでしょ、ユダヤ人の王と書いてありました。十字架につけました。そしてそれ以外は考えられませんでした。イエス様は悪いことをしなかったからですね。し かし私の場合は私の起こした罪は小さな看板にならないんですね。割と大きい、まあプライウッドのやっぱり大きいものですね。私のすべての悪いことはやっぱり一枚だけで済みません。皆さんの看板も多分大きいと思います。しかしイエス様はその看板を取ってしまいました。そしてイエス様につけられた十字架につけてくださいました。ですから私に対する悪いことは一つも残っていません。13節に書いてありますが、イエス様は私たちのすべての罪を許してくださいました。皆さんのすべての罪が許されていますか？許されているんですね。私は生まれてから今日まで起こした罪は全部許されました。そしてもしかすると私は今罪を起こしているかもしれないんですが、今現在の罪も許してくださいます。そして今日の午後から死ぬまで私はきっと罪を起こすと思います。その罪をも許されています。イエス様は私たちのすべての罪を許してくださいました。イエス様は十字架につけられた時、私の起こした罪は全部将来のことなんですね。ですから私たちは非常に自由ですね。これから罪を犯してもその罪が許されています。皆さんはサーカスに行ったことありますか？サーカスは日本語で何て言うんですか？サーカス、はあ、そしてまあなんクラウン、ピエロ、ピエロも、その像も いろいろありますが、ハイワイヤー、わかりますか？その高い線を歩む人がいるんですね。やったことありますか？時々ガスワークスパークに行って人がやっぱり練習してます。しかしハイワイヤーじゃなくてローワイヤー、低いところを引いて、練習をやりますが、なかなかそういう歩むのは難しそうですね。しかし降りて怪我しなければちゃんと練習する自信があるんですね。落ちても大丈夫ですから、その練習する人は割と、まあ、このくらいの高さの線を歩みます。私たちのすべての罪が許されているということは、やっぱり歩みにくい道を歩んでも落ちても危なくはない、怪我はしない、もう怖くありません。なぜかというと私たちのすべての罪が許されているからです。ですから私たちはそういうことを毎日忘れなければ、やっぱりもっと親しくイエス様と共に歩むことができます。騙されるはずはありません。脱線することはあまりしないんですね。イエス様が私たちのために何をなさったかということを忘れないこと。そしてもう一つのことは、15節に書いてありますが、神はキリストにおいてすべての支配と権威を、そしてまた難しい言葉を書きましたが、そういうことはやっぱりローマの、まあ、戦争のことなんですが、昔は特にローマの兵士が戦争してから、その 兵隊の将軍、そのジェネラルが、まあ、勝って、そしてローマに戻ってきました。軍隊と一緒に戻ってきました。そしてその将軍は、馬車に乗って、そして将軍と兵士の間に、その敵の、まあ、捕まえられた敵が、まあ、無理に、まあ、ローマまで、まあ、引っ張られてしまいました。そしてその破れた敵が非常に恥ずかしくなりましたね。負けてしまった。何も力がないというイメージをローマに住んでいる人を表しました。もうその敵を恐れることは全然ないからですね。イエス様は悪霊の世界をそういうふうに十字架で、まあ、勝ってしまいました。そして悪霊たちはもう全部、まあ、捕まえられて、そして、まあ、みんなの前でそういう難しい日本語はそういう状態を表します。イエス様は勝利者です。そして私たちはやっぱり悪霊たちを全然心配する必要はありません。何の力もないからです。ですからイエス様はやっぱり私たちを神様の民族に入れて、そして、私たちの罪をすべて取って、または私たちの、まあ、騙す悪霊を全部買って、その、まあ、悪の力は私たちにとって全然心配する必要はありません。ですから私たちはそういうことをよく考えて思い出せば、私たちはちゃんとイエス様と共に歩むことができます。もう皆さんは GPS を持っている人はいますか？なくても、まあ、コンピューターで MapQuest とか Google Maps とかそういうことを使うことができますね。いつも自分のいるところを入れて、そして自分の行きたいところも入れて、そしてどういうふうにいるところから行きたいところまでちゃんと案内します。コロサイ人への手紙の2章6節から15節までは霊的の、まあ、案内をちゃんと書きました。私たちはどこにいるか、イエス様を救い主として受け入れた方ですね。どこに行きたいか、イエス様と共に毎日を歩むことができるよ。今は、まあ、Google Maps は、例えばそういうところまで行けば通り過ぎたとか、ここを注意してするように言うという、まあ、ちゃんと細かい説明を書きます。パウロ先生は同じようなこともコロサイ人への手紙の2章に書きました。その虚しい、騙す哲学を気をつけなければなりません。どういうふうに気をつけると、イエス様はどういう方か、またはどういうことなさったかということをちゃんと忘れないように、いつもイエス様と共に忠実に歩むことができます。これからコロサイ人の手紙はもっと、まあ、詳しいことを、まあ、クリスチャンとしてどうすれば生活、まあ、することができるかということを書きましたが、今日の箇所はちょっと、まあ、一般的なことですが、やっぱりこれからイエス様を受けたように一緒にイエス様と共に歩みましょう。神様、 御言葉をありがとうございます。そして私たちがやっぱり、まあ、イエス様を救い主としてじゃなくて毎日の歩むパートナーとして、まあ、信じて、まあ、見ることができますようにお祈りします。そして私たちは引っ張られないように、まあ、脱線しないように私たちはちゃんと親しく神様と共に歩むことができますように、それは私たちの心の願いで私たちを手伝ってください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
はい、それではお立ちください。そして、448番皆さんで歌いましょう。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
この後皆さんと少しもお近くの方とお回りください。よろしくどうも。